はい、今日はですね、大阪は枚方に来ておりまして、枚方の蔦屋百貨店、T サイト、STU の T、T のサイトですね、T サイトという、まあ、蔦屋が作った新しい百貨店に今来ております。ここはですね、2016年の5月16日オープンで、今日まだ1週間後ですので、まあ、開いたばかりのところなんですけれども、以前ですね、私は蔦屋家電という東京二子玉二子玉川のお店を視察して音声を取りましたけど、今日はですね、その蔦屋がさらに新しく開いたこの枚方の本店に来てるわけなんですね。で、まあ蔦屋というのはそもそもこの大阪の枚方から第1号店を始めて1982年スタートですから、まあ、いわゆるレンタルショップですよね、 CD ショップとかそういったものを開いて、まあ、その店はここから200メートルぐらい離れた駅前に あるんですけどね、まあ、ここも駅前の、まあ、ロータリーに面したところにある駅前のビルなんですけど、まあ、その創業の地に再びですね、ここに、まあ、最も大きな蔦屋としてのショップを開いているということなんですね。で、まあ、ここを今ざーっとですね、1階から8階まで見てきまして、まあ1階はですね、これ蔦屋のあれ何なんでしょうね、まあ、本が置いてましたね、本が、あ、そう、1階はフードコートですね。1階に本も置いてるんですけど、食関係の本が2万冊あるそうで、日本最大の品揃えをしてるそうですけど、食関係の本が置いてありながら、さまざまなフードコートがあってですね、アイスクリームとかパンとかいろんなものがあって、まあ、人がいっぱいついてましたね。それから2階に上がってくると、これがいわゆる蔦屋ですよね、レンタル CD DVD ショップの蔦屋、ずらーっと広いフロアに並んで、レンタルコミックなんかもありましたけど、僕も人がいっぱいでした。それから3階がですね、いわゆる蔦屋書店、今私3階の蔦屋書店の中にある、まあ、スタバのソファーに座ってるんですけど、まあ、蔦屋お得意のスタバとのコラボレーションで、本が置いてると。本が全部で15万冊あるそうですから、まあ、これは蔦屋図書館なんかの、海老名なんかで見た蔦屋図書館の半分ぐらいの本が置いてますね。で、置いてる本としては、やっぱりあの食文化とかですね、キャンプの本とか、いわゆる生活提案に関するような本が結構多かったですね。もちろん小説とかもありましたけれども、そんなにビジネス本とかは見なかったですね。そういうことではなくて、もっとみんなの生活やちょっと非日常の楽しみ、あるいはまあ、食のレシピの本なんかがいっぱい置いてて、その品揃えは多分日本一だと言ってましたから、そういうふうなセレクト展開をしていると。まあ、3階のこの蔦屋書店は外にもテラスがあってですね、上に何て言うんでしょうかね、あの日よけのこう傘があって、これバリ島なんかでよく見る、なんていうか、上に傘があって下に丸いテーブルがあって、そこに座れるみたいな感じで、まあ、ちょっとしたリゾート、都会の中のリゾート気分を演出してるし、食材もたくさん中のソファのところに置いてて、 まあ例によって至る所にソファや椅子があるので、どこでも居場所を作れるというふうな形になってますね。非常に今私ゆったりして、まあ、自分の書斎気分で今話してるわけですね。それから4階はですね、美容関係のフロアでしたね。美容関係の化粧品とか、まあ、それ以外にタオルとかですね、小物、お皿とかいっぱいいろんなものを売ってて、ここも人がいっぱいついてました。それから5階はですね、子供の遊びのフロアで、ここはですね、いわゆる、まあ、フードコートなんかもねありましたし、あちこちにお母さんと子供とベビーカーなんか持ったお母さんがたくさん集まってて、まあ、ちょっとしたなんか滑り台的な、面白い大きな滑り台的なところに子供がいっぱい張り付いてましたし、まあ、お母さんたちにしてはもうオアシスでしょうね。ここね、スタヤ百貨店 T サイトに行かないっつって誘い合わせて、もう何時間もここで遊んでるっていう感じの親子連れがいっぱいいました。それから6階と7階がね、これ6階が東京三菱 UFJ 銀行が入ってて、単なる銀行じゃなくて、いろんな投資相談ができるようなボックスがたくさんあって、奥にもなんか特別室があって、私が覗いた時には、まあ、70代年配のこのご夫婦がですね、おじいちゃんおばあちゃんが銀行員に案内されて、あ、こちらへどうぞって言われて奥の方の部屋の方に歩いてきましたから、あれ多分結構なお金をお持ちの老夫婦がですね、いろんな投資の相談で別室に案内されてやってる感じですね。まあ、結構ご老人お金持ってらっしゃいますから、大きなお金が流れてる感じがします。それから7階は同じく銀行で、今度リソナが入ってて、まあ、同じような投資相談なんですけど、まあ、三菱と、つまりいい意味で競合してるわけで、水を凝らしてまた違った地場を作ってました。2フロアにそれぞれ別の銀行が別の工夫を凝らして投資相談やってると、おじいちゃんおばあちゃんなんかはここで、在宅やるんでしょうかね。それから8階最上階がレストランで、ここも人がいっぱいでしたね。ヤムチャとかのレストランは、これさっき覗いたの午後の2時なんですけど、いやいやもう20人や30人ずわーっと並んで、あの椅子に座って並んでましたし、それ以外の店も全部行列でした。まあ店舗としては4店舗ぐらいだったと思うんですけど、和食レストランもこれずらーっと並んで、もうすごい賑わいようですね。午後2時なのに、これ12時頃どうだったんだろうって思いますけど、まあ、そんな感じの大きなビルで、この蔦屋の増田社長のインタビューをさっきちょっとスマホで見たら、まあ、生活提案のできる百貨店、毎日遊びに来れる百貨店、こういったものをコンセプトに作ってるということで、まあ、例によって日本一の企画会社を目指しておられるわけですから、まあ、あちこちにアイディア満載ですね。それから B1 はまだ開いてなかったですけど、夏ぐらいにもうちょっとしたらオープンできる、これいわゆる食材売り場らしいですね。まあ、デパ地下みたいなものかもしれないし、まあ、スーパー、普通のスーパーやると思えないんですけど、でもまあ食材買えるようなものが地下にあると。まあ、つまりですね、ここ、まあ、この間の蔦屋家電に行った時も思いましたけど、もう毎日遊びに来れますね。しかも 北谷家電との明らかな違いは、こっちの T サイト蔦屋百貨店の方が明らかにいろんな年齢層の人たちが集まってますね、うん、もう本当女子高生みたいなのもたくさんいますしね。これ今日5月23日の月曜日の午後2時って普通学校やってんじゃないかと思うんですけど、高校生もいっぱいいたし、それからさっき言ったように5階のところにはママたちがいっぱいね、子供連れのママたちがいっぱい集まってるし、まあいわゆる主婦的な人もいたし、それからさっき投資のところにも おじいちゃんおばあちゃんが集まって、いや普通のフロアにもおじいちゃんおばあちゃんたくさんいまして、レストランにもいましたね、夫婦連れのおじいちゃんおばあちゃんなんかが結構目立ちました。これ夫婦連れの、あの初老の夫婦っていうのは結構お金使うんで有名なんですね、はい、あの仕事5つやってた旦那さんがリタイアして、そうすると家にずっといて、もう一回なんか夫婦生活見直す時期があって、うん、どっちかというと男の方が、あの、よりその思いが強いらしいんですけど、旅行に行くんだったらもう自分の妻と一緒に行きたいと、いう男性が確か全体の6割ぐらい。奥さんの方はまあその半分ぐらいで、ちょっとそうでもない感じがあってね、あんまりご主人が家にいない方がいいのかもしれませんけど、ご主人の方はもう一回なんか新婚時代を思い出すんでしょうか。そういう夫婦連れの時には結構お金使うっていう統計が出てましてね、食事だって、妻と一緒に行くんだったらまあこれまでのねぎらいも込めて数千円かかるような食事でもそれを出すよっていう、まあそういうことですね、だから明らかに蔦屋家電より人がまず集まってるし、いろんな世代の人たちを集めてると、まあ、あの蔦屋家電の方に行ったのもあれ平日の午後でしたから、そんなに条件変わってないんですけど、明らかにこっちの方が人がいっぱい集まってると。でしかもですね、蔦屋家電のあった世田谷の二子玉の方が、このここの T サイトのある枚方よりははるかにパワーのある街ですから、もっともっと高所得層の人たちがたくさん住んでるにもかかわらず、いわゆる枚方ですよね、まあ、ここもあの京阪電車の特急が止まるターミナル駅ではあるんですけど、まあ、でもそう双子玉川と比べたら全然その街としてのパワーは低い。この枚方にして集まってる人はこっちの方がよっぽど多いですね、つまりですね、ここに来て私がまず感じたのは、この蔦屋の増田社長、蔦屋家電で、実験的にやって一定の成功を得たけど課題も残ったと。それは以前私蔦屋家電からの発想でもその弱点として言ったところがあるんですけどね、その弱点をですね見事に克服してもっと成功する店を作ったというのが、まずざっと見た印象ですね、やりますね増田社長、もうなんていうかお金持ってる人っていいなって思いましたねお金持ってるから実験的なああいう大きな店作れるし、一個やって課題が残ったらじゃあ次のやつ作りゃいいじゃんっていう感じで、軽々と今度はですね前回の蔦屋家電の課題を克服してる感じを得ました。つまり蔦屋家電での弱点が何かというと、まあ、本とかスタバは売れてたけれども家電ですね、テレビとか白物家電なんかはあんまり人がついてなかったし、家具のとこもあんまり人が行ってなかったし、どうなんだろうと。文房具屋もあんまり人がいなかったんで、どうなんだろうこの家電との組み合わせとか、インテリアとかですね、自転車とか高級文房具まで手を広げたけどあんまり売れてないかなっていう、品揃えもそんなに 強くない中でですね、セレクトショップとしてのまだブランドも確立してないので、ここでそんな高級な家電とかインテリア買うかなっていう疑問が残ったんですけど、こっちはですね家電置いてないしインテリア置いてないし、まあったのはアップルストアは置いてましたね。やりますね。アップルストアって今ストアで一番人気のあるタイプのものなんですけど、まあアップルストアそのものでないにしても、アップルを基本的に扱ったコーナーをしっかり作ってて、まあ、ツタヤ的にですねアレンジはしてました。中にあの椅子とかソファもたくさんあって座れるスペースがあってですね、こんなのはアップルストアよりもうちょっとこうリラックスできる憩える感じを作ってたんですけど、まあ、アップルは作ってましたけど、まあ、結論から言うとどのショップのエリアにも人がいっぱいついてて遊んでるスペースがありません。ですからこの全館1階から8階まで、どこも全てがよくお金が循環してます。ですからここは収益性は結構高くなりそうですね。ですからまあやりますね、増田社長。蔦屋家電もなかなか面白い実験的なものだったんですけど、そこの課題もクリアして、もう一段成功するものをどんどん作ってると。いやー、やっぱり資金力があるっていいわ。まあつまりですね、ここ蔦屋家電って、まあ、やっぱり付近に住んでる人にとっては本当に嬉しい、こういう、まあ、一種のテーマパークみたいなもので、あらみんなここ喜んでる感じがもう伝わってきますよね。来る人みんな笑顔で、楽しげに怒ってますし、でもこの枚方っていうところはですね、まあ、さっきここから支線が出てて、その支線の4つ目の駅にちょっと大阪で一番うまいと言われている蕎麦屋があるので、野田っていう蕎麦屋があってですね、こう枚方ってあの特徴があんまりないんですけど、なぜかあの麺類の日本代表のお店が2つもあってですね、手打ちうどんの楽々っていうのもこの支線の3つ目の駅から1キロぐらい歩いたところにポツンとあって、まあ、はるばる遠くから食べに来るぐらいの有名店ですけどね、日本の手打ちうどんで 1,2 を争う人気店。そこから次の駅の駅前にある野田っていうところも大阪の蕎麦屋のナンバーワンで、さっき、野田で、盛りそば食べてきたんですけど、もうそこなんかもう田舎の駅ですよね、完全に。駅前降りてもなんかほとんど人気がなくて、ここに有名店なんてあるのっていう感じのところ歩いたら、ああったって言ってね、まあ、ポツンとなんかビルの一角に立ってて、まあ、ほんとすごい人気店なんですけどね、あの食べログで平均点4点つくというね、普通4点つかない、ところなんですけど、まあ、私が行った時は私1時頃行って客一人でしたけど、まあ、私が食べてたらまた客が入ってきましたけど、まあ、ちょっと大阪では食べれないような美味しいそばを食べて、その後駅前で電車乗る前に、まあ、小さな公園があったんで、そこにはおじいちゃんがですね3人いて、縁台将棋やってるんですね、将棋とそれからそれを覗いてるおじいちゃんがいて、そのそばのソファでちょっと一服してたら、なんせ別のおじいちゃんが自転車でやってきて、僕の顔をちらっと見ながら、ああ若い者がこんなとこで遊んでたらダメだろうになんて、あのおじいちゃんに注意されて、田舎風情ですよね。都会ではありえない光景ですけど、若い者が何してんだみたいな感じでね、通りすれ違いざまにもちろん見るともなく言って去っていったおじいちゃんですけど、 こっちはいやいやもう僕だって会社やって稼いでんですよって言いたかったんですけど、あのまあ、なんせそんなひなびった田舎みたいな駅がほんの3つか4つ行ったらもうそんな田舎のような、それがまあ枚方っていう町なんですよね。うん、なのにこの T サイトには本当に人が集まってて儲かってる感じがする。まあうまいですね、店の作り方がね。まあこの増田社長の言葉によると、この T サイトの証券は半径2キロなんだって言ってるんですね。つまりまあこの付近に住んでる人しか対象にしてないんだと彼は言ってて、まあ付近2キロでもおそらく10万人やそこらは簡単に住んでるんでしょうから、まあ、そういう人たち集めたら十分商売になるんだと言って、まあ、実際に満杯のお客が楽しげに行こってるわけで、まあ、中の雰囲気ディズニーランドとそんな変わらないぐらいの盛況ぶりからみんながなんか幸せそうですよね。あのさっきスタバでコーヒー買ってる時に、ナップサックを背負ったで帽子をかぶった、まあ、60年配のおじいちゃんが店員から親切にいろいろとサービスされて、もうすごい嬉しそうにコーヒー受け取って自分の席に行ってましたけど、あのなんか幸福感っていうかね、なんか昔マクドナルドが日本に上陸した時にマクドナルドに行くのが幸福だっていうね人たちがいたんですけど、あの感じになんか近いような、まあ要するにまあミニディズニーランドに来た時のあの高揚感とほぼ同じような現象が起きてるわけで、まあそういうふうな非常に付加価値の高い百貨店を、どこにもない百貨店を作ってますね。でそのスタバの店員なんかもですね、まあ若い子もいるし、その若い子もカウンターの中にいるだけじゃなくて行列作ってる人たちのところにちゃんとやってきてメニューを笑顔で渡して、ちゃんとその並んでる人たちもサービスをしてる感じも非常に良かったし、それからカウンターの中にいる店員も単に20代の若い子だけじゃなくて、おそらく40代の主婦もパートで雇ってますね。これおそらく戦略的にやってると感じて、つまりこの蔦屋百貨店は本当若い10代からですね20代なんか普通の主婦、前に30代ぐらい のママ友たちもいっぱいいたし、なんかおじいちゃんおばあちゃんもいて、年齢層のレンジが広いので従業員もですね単に若い子だけじゃないんですよね。ある程度の年齢層の人たちも幅広くまぶしておいて、基本若いんですけどちゃんと年配の人も少しまぶしておいて、いろんな人が気兼ねなく寄ってこれるようなそういう地場を形成しています。ということで、まあ、この蔦屋シリーズっていうのはですね、海老名の蔦屋図書館、そして二子玉川の蔦屋家電、そしてここ枚方の T サイトと、私3件目のリサーチなんですけど、一つずつ少しずつ変えていってですね、しかも課題を解決しながら収益性は明らかにどんどん上がっていく店を作ってて、このなんていうかチャレンジしながらですね、その一発目のボールはそんなに簡単にグリーンに乗らないのはもう承知の上でですね、でもまあチャレンジングにボールを打つんだと。で最初はまあフェアウェイど真ん中で何にしてもだんだん調整しながらちゃんとグリーンに乗せていくっていうこの起業家精神、要するにやってみないとわからないことがどうしても企業にはあるんで、 とりあえずやると、いつまでも考えてうじうじしてるんじゃなくてやっちゃって、しかもやって、あ、やっぱここをこうかっていうのがあったら、そこでめげずに次の店そこを改善していこうじゃないかということで、どんどんこの的に近づけていってる感じを受けました。そして、まあ、枚方のようないわゆる地方都市、大阪から離れて50キロぐらい離れた、50キロ30キロぐらいですかね、20キロ離れた地方都市の証券で立派にですね、まあ、都心でやってるような店でも集められないぐらいの集客をしっかりやっているという感じ、どこでもビジネスは付加価値さえつければ成功できるんだなっていうことが、まあ、よく分かりました。またちょっと場所を変えながら、他の角度から述べてみたいと思います。はい、それではですね、蔦屋百貨店からちょっとホテルに戻ってきて、で、まあ、今日の経験をちょっと振り返りながら、この蔦屋百貨店で得た発見をですね、あるいは知恵をどうやって富伝道に結びつけていくかと、まあ、こういう観点でちょっと語ってみたいと思います。で、まずですね、今日蔦屋百貨店に行ってすごく感じたのは、非常に集客ができていたということですね。非常に集客ができていて、そしてまあ物もよく売れていたと、収益性も高かったと、まあ、ここなんですけれども、まあ、どうやって応援するかっていう前に、まず、まあ、なぜあんなに蔦屋百貨店が集客できていたのかという、まあ、その原因分析のところなんですけど、まあ、一言で言うとですね、非常に洒落ていてユニークであることは、まあ、間違いないんですけど、その変わりすぎていないあたりにうまく落としている、この辺がお客さんを呼んでいる秘訣かなという気がいたしました。つまりですね、二子玉川での蔦屋家電の方がひょっとしたら少し新しかったのかもしれません。家電との異質結合、あるいはインテリアとの異質結合、まあ、こういった面から見てですね、新しさはむしろ向こうの方にあったのかもしれないんですけど、こちらの方はですね、あえて、そこまで踏み込まずに、まあ、家電といっても、まあ、パソコンのアップルのあたりまでは行ってましたし、まあ、あと小物雑貨ですね、そういったものは置いていたし、まあ、文房具もちょこっと置いていたんですけど、それ以上にですね、1階のフードコートをはじめとするこの多彩な食、食べるっていう方の提案に力を入れてましたね。これ理解がされやすいという面が一つあったというふうに思います。やっぱり食というのは非常に身近なものですし、もともと蔦屋というのはですね、スターバックスとの相性が非常に良くて、もともと店内で飲食をさせるという発想がですね、もともとあったんですけど、まあ、それにプラスして1階のところですね、まあ、フードコートと私さっき言いましたけど、いや、むしろまあ書店なんですね。むしろ入ったところには書店、本がざーっと並んでて、食に関する本が並んでて、ただその奥の方に入っていくとどんどんとですね、アイスクリーム売ってたりとか、スイーツを売っていたり、パンを売っていたりというふうに、こうフードコートが広がっていくという、こう折衷型、ハイブリッド型なんですね。で、蔦屋家電に比べて食が多彩でしたよね。1階にもそういうふうにしていくつもこうフード、まあ軽食あるいはスイーツ関係があったし、2階はですね、これバイキング形式の、なんていうんですか、自然食のバイキング、朝食バイキングみたいな形なんですけど、自然食関係の野菜とかもたくさん置いてるような、そういうオーガニックレストランですね、オーガニックの 自分で取るセルフサービス系のレストランがありましたし、3階はスターバックスがあったし、4階も奥の方に結構スイーツ系の店ですね、喫茶店みたいなものを持ってたし、5階の子供のところも確かなんか食べるものがあったし、で8階はもう完全にレストランですよね。だから食の方を結構強く出してきて、まあ、理解されやすいものをたくさん出してたと。まあ、こういったところが集客に非常に貢献してたというふうに思います。貢献していたというふうに思います。で、あとですね、まあ子供広場を5階に作ったり、6階7階にシニア向けの、まあ、銀行の投資相談の窓口をたくさん置いたりして、まあ、多様な年齢層を引きつけているというところもですね、これもまあ集客に貢献していると、もうちょっとあれですよね、セレクトショップ的と言ってもかなり年齢層の幅が広いと。で、なんで年齢層の幅が広いかというと、枚方に関しては半径2キロぐらいの証券をターゲットにしているので、遠くからわざわざ枚方に来るということをそんなに想定してないわけですよね。まあ、確かに枚方の駅前といったらもう本当普通の中小地方都市の駅前みたいな感じで、あと取り立てて目ぼしいもの何にもないんですよね。ロータリーがあって、まあ、なんか古い体の、まあ、百貨店と言っていいかどうかっていう程度のものしかない、まあ、そういうところにあるので、まあ、双子玉川とかですね、あるいはそれ以外の代官山にあるようにわざわざそこに人が集まってくるというほどの吸引力がない場所で、半径2キロ圏内の人で賑わせるためには、まあ、戦略としては結構幅広い、もう付近に住んでいる結構な幅広の年齢層の人を全部吸引していこうというふうな考え方がありましたね。で、必然的にあんまりこうピンポイントで絞り込んだようなそういうセレクトにはなってない。だからまあ食が中心になってきて、でただまあ陳腐な感じではないんですよね。十分新しい感じがありながら、しかし食を出してちょうどいいあたりに落としてると、このなんか洒落のめしすぎてる、まあ、洒落のめしって私の言葉かもしれませんけど、洒落すぎてもいないし陳腐でもない、ちょうどいいあたりにですね、まあ、出してる感じが、まあ、集客性に貢献してたのかなと。よくまあ時代の半歩先を生きて言うんですね。時代より一歩も先に行ったり、一歩も二歩も先に行っちゃうとちょっと理解されなくて、まあ後で知る人と知るという存在にはなるんでしょうけど、まあ当時はなかなか大成功しない、早すぎてですね。でも半歩ぐらい先、ちょっと新しいぐらいの感じの演出をしているところに、まあたくさんの集客ができているというポイントがあったように思います。変わりすぎていない、変わりすぎていないけども、少し新しいっていう感じですかね、はい。でまあこういうあたりをどうやって自分の富伝道に出していくかというふうなことはですね、まあいろんな発想が出るんではないでしょうか。例えば私の富伝道ボイスにしてもですね、音声教材っていうのは別にそんなに新しくはないんですよね。むしろまあ最近は動画中心になってるわけですから、私の場合は音、声、ボイスだけで勝負するというのは、決してそんなに新しいことではないんですよね。ただ、古いものにならないようにするために、まあ、その音声教材の中にかなりいろんな工夫はしてるつもりで、それはまあディズニーランドやディズニーシーに行って現地で撮ってきたり、ツタヤ家電のようなところに行ってですね、まあこれも現地の取材をしてみたり、いろんな場所を変えながらバイブレーションも入れて出してくるとかですね、あるいはその喋ってる内容も決してその懐古趣味のような古いことを取り上げてるつもりはなくて、まあ最新の世の中の動きというものをレポートしてると、まあ、日経 MJ からの発想をしてみたり、まあ、この今回の伝え百貨店だって1週間前にオープンしたばっかりのところにすぐに訪れて、
まあ、そしてその中から知恵を取ってきてるわけですから、まあそういうことです。まあ今日、私 USJ のホテルに、来ていて、明日 USJ の新しいアトラクションを回ったりするんですけどね。まあ、こういうふうに、音声というスタイル、そんなに新しくないスタイルは使っているようでありながら、内容は十分に現代性を持っているっていうふうなあたり。まあ、この辺もは、新しすぎなくて、しかし新しいというですね。まあ、いわく言い難いあたりに落としていこうとしていると言えるかもしれません。ですから皆さんも何らかのですね、自分のコンテンツを出したり、自分のサービスを出したり、自分のブログやサイトを作ったり、メルマガを出したりするときに、古くなってはいけないけれども、まあ、あまり新しすぎるとまたお客さんが理解されない場合もあるので、少し先を行くっていうふうなセンス、まあ、これは今日の蔦屋百貨店 T サイトのにぎわいからですね、やっぱり感じることができました。それから あとですね、まあ今日の蔦屋百貨店でやっぱり強く思ったのは、明らかに前回の蔦屋家電、世田谷二川玉川の蔦屋家電からですね、やっぱり商売が上手くなっていることを感じたんですね。しっかり顧客の集客をですね、とらまえてる。まあ、蔦屋家電も集客できてたんですけど、無駄なスペースがありましたよね。家電のスペースやインテリアスペースとか、自転車のスペースや、結構広い文房具のスペースにあんまり、広い割には人があんまりいなくて、全部真ん中の本屋と、それからスターバックスのエリアに人がわーっと集まってましたからね。その辺のちょっと無駄になってるシニスペースが今回なくなってましたね。1階から8階までずっと2階3階と回ってみましたけど、どこもいっぱい。まあ、もちろん銀行のところはですね、行列ができてるほどではなかったですけど、あそこはでもそれぞれのボックスとか、あるいは別室で話してる話は結構大きい話だと思いますからね。何千円とかいう話じゃなくて、何百万円とか何千万円とかっていう大きな商談をしてたはずですから、それはそれでいいと思うし、それ以外のレストランから、あと全部のフロアですね、本屋から小物売り場から、子供たちのいる絵本のあのコーナー、フードコート、全部人がいっぱい来てましたので、やっぱりその集客や収益性というのは進歩していると。で、ここから我々が何を学ぶかということなんですけれども、これはですね、やっぱりとりあえず自分のこのビジネスもですね、とりあえずこの商品を作って売るところまでやってみて、そしてこの実際その反応をですね、見ながら徐々にリファインしていくという、こういうスタイルですね。やっぱりこういうスタイルでやっぱり前進していると、球がどんどん当たっていくということを今日は如実に感じることができました。つまりやっぱりヘッドアレンジでですね、頭の中でアレンジして、ああでもないこうでもないと言ってるだけじゃなくて、もうこれでいいなと思ったらですね、やっぱやってみなきゃわからないところが残るんだから、まずそれでとりあえずやってみると。でやってみて、あ、やっぱりそうだったのかと、なるほどなと、ね、家電のコーナーにもっと人が来ると思ったけどそうでもなかったんだなとかですね、スタバは結構うまくいったなとか、スタバと本屋はうまくいったんだけど、インテリアコーナーはまあいまいちかなっていうのをやってみてわかる。そうすると次の今回の T サイトの方では、まあ家電もインテリアも置いてないわけですね。じゃあこういう提案じゃどうだろう、としたらこっちはうまくいってると。やっぱりこういうこの、まあ、トライアンドエラーというかですね、トライアンドリファインというんですかね、トライしてみて改善していくっていう考え方がやっぱり一番成功するし、一番反映するというふうには思いましたね。で、まあこれをお聞きになっているクライアントの方々にもしお勧めするとしたら、やっぱりあなたがもしこの富伝道的に自分で稼ぐということをやろうと思うんであれば、早い段階でとりあえず何らか商品を作ってですね、その商品をとりあえず売ってみると、そして売ってみてその反応どうなのか、まあ、売ってみるという中にもっと細かく言えば、 まずは無料でやらせてもらって、無料でお客さん集まるかどうかとか、無料での反応を見ながら、そして喜んで込んでくれた人に、じゃあ少し1000円2000円3000円5000円というお金でやってみませんかという、だんだん徐々に上げていく形でいいんですけど、とりあえず商材を作り、商品サービスを作り、そしてやってみると。で、やってみて初めて分かることはやっぱりたくさんあるので、そしてそのやってみながら徐々にリファインして、だんだんとゴルフで言えばグリーンに乗せていく、だんだんと収益がもっと上がっていく方向にこうにじり寄っていく、こういうやり方をですね、やっぱお勧めしたいなというふうに思うんですね。例えば私自身もですね、2015年の実質10月ぐらいからですね、この企業の動きを始めて、実際最初はですね、私1年間ぐらいは収入が入らなくてもいいかなと思ってたんですね。それぐらいやっていける蓄えはあったので、この1年はとりあえずブログにずっと文章を書いたりとかですね、あるいはそういうふうに勉強したりとか、まずは無料でいいから知恵をアウトプットすることにずっと専念してもいいかなと思ってたんですけど、ただやってるうちにいろいろとですね、ご縁もいただいて、10月11月は全く収入はほとんどなかったですけど、12月ぐらいからですね、具体的な商材をですね、これは自分のビジネスパートナーの、ね、人の船田さんという人のアメブロ企業塾ですね、これも実際は私かなり企画のところから入っていって、値段決めからサービスの内容までずっと一緒に考えてですね、実際にサービスなさるのは船田さんの塾なんですけど、その企画のところがかなり入っていって、やったので、その部分はかなり共同でやったんですけど、そういった商材を得てですね、実際も12月からメルマガをやるときにはもうそれを販売するという明確な目的を持ってましたし、年末あたりにそのクロージングをかけていって、だから10、11、12の終わりの頃にはもう成果が出てましたよね。成果が出て、新年になって、そしてまた少しやっぱりリファインをしていくっていうのは、プラスアルファでの音声コンテンツのボーナスをたくさん作ったんですね。やっぱり高い商材を買っていただくときには、単にお勧めするっていうだけじゃなくて、もっともっと与えようというようなことが分かってきたわけですね。ですから音声コンテンツだけで確か8つぐらいですね、船田さんにもだいぶ協力してもらって、対談音声も5本6本撮ったし、個別での音声も撮ったし、それからそれ専用の文章もですね、 PDF で作ったし、今アメブロボイスという形でそれは別途販売してますけど、ほぼ5万円本当はあれ15万とか20万で売ってもいいぐらいの分量のそのボーナスを作ってたんですね。これなんかはやってみてもっともっと出していこうというようなことが分かって、それで2月そして3月のひな祭りのキャンペーンの時にもう一回ですね、波を起こして、その時かなり多くの方に買っていただきましたよね。ですから当然そのやりながらですね、思った以上にそのパソコンの超初心者の方が多いということが分かってきて、もっとそっち側にこうサービスをシフトしていったわけですね。これは船田さんと話し合って、船田さん自身にお願いをしてそういう方向にしていただいたということですけど、そういうふうにやってみながら徐々に徐々にこのサービスをリファインしていって、お客様に喜んでいただける、もっと売れるものにしていったとか、でそれがあって3月のキャンペーン終わってから、このトメデンドボイスを作り始めて1ヶ月ずっと準備をして、4月の12日に販売ですね。ですから結構私も1年間ぐらい収入なくてもいいかなと思っていたにもかかわらず、もう3ヶ月目ぐらいからもうやり始めてます、販売し始めてますよね。でもう波を2つも3つも起こしてると、やっぱりそっちの方がいいかなという感じですね。で今日の伝え家電の方を見てもですね、伝え家電はあれかなり資金力がないとあんな大きな建物、駅前の一等地に作ることはできないんですけど、 そこはそれブログとかですね、こういうふうなネットでやる分にはそんなに大きな投資はいりませんから、自分のサービスを作ってそれをネットで販売していってっていうようなことですね。でリアルでも知り合いの方に声かけたりしていったり、チラシを巻いていったりするのもいいわけですから、実際私今回のポジショニングの電話相談でも結構の数の方にチラシのアドバイスをしましたんで、ネットでやるのには半年1年かかるけれども、チラシだったらまあ作ったら早ければもうその日とか次の日ぐらいにレスポンスが返ってくるんで、それで商売が始まっていくわけですね。そしたら商売近場でのお客様を取りながら、だんだんとブログ等で半年1年かけてネットから集客していくと、こういうふうにですね、サイクルをとりあえずはまあ最初の回転早く回してみるというのがですね、そしてリファインしていくというのがいいという、これがまあ今日伝え百貨店の内容知恵をこっちに我々に応用していくときの一番のポイントになると思いますね。いやもう何度もこう言ってることではあるんですけど、いや本当にね、やってみないとわからないとか残るんですよ。本当にね、これいくら計算してもね、やっぱりやってみないことにはわからないし、しかもですね、その皆さんが実際ブログを作ってブログを書いたりしてる人っていうのは一定数いるんですけど、そこだけで終わるんじゃまだ経験として不十分なんですね。やっぱり富を得るというところまでの経験をやっぱりまずは一回転するべきだと私は思います。ですからまず何らかのサービスを作る。そのサービスを作るのはですね、例えばマッサージだっていいわけですよ。年配の女性でですね、ブログとかをやろうとしたんだけど、なかなかもうブログ立ち上げすら難しくて文章を書くのにすんごいなんかもう時間かかってる人に、だったらもうそこでずっとね何ヶ月も悩んでるぐらいだったらなんかできませんかねと。でまあある女性、60超されてる年配の女性に、例えばマッサージ的なものはどうですかというと、いや実は興味があるとおっしゃったんで、マッサージもですね、あんまとか言い始めるとこれ資格が必要になってくるんですけど、いわゆる手もみぐらいのですね、なんていうんですかね、疑似あんまっていうふうには言ったのかな、つまりまあ資格がいらない分野って結構あるんですね。手もみとか言うぐらいだったら資格なしでやれます。でそれで別にどっかの学校に行く必要も特になくてですね、自分である程度いろんな人やりながら心を込めてやりながら、まず無料でやって喜んでもらって、そしてまあもっとやってほしいと言われたら、じゃあ申し訳ないけどね、30分2000円ぐらいいただいていいですかとかね、1時間でまずは4000円ぐらいいただいていいでしょうかとね、だいたい相場6000円ですから、まあ、4000円ぐらいいただいていいですかっていうような形でもお客さん取り始めてみると、その方がいいと思いますよ。それでまあファーストキャッシュじゃないですか。1000円でも2000円でも自分でお金を稼げた。そしてですね、それを2人3人4人5人10人ってやってるうちに、絶対にこれやる前にはなかったような自信ができてくるんですね。これ経験を積めば必ずできてくるし、それからやっぱりやってみて、あ、やっぱこういう部分はもっとこういうふうな形で揉んでいった方がいいなとかですね、いうふうなことが絶対出てきますん で、その経験を積みながら、ある程度こういう形でやれば喜んでいただけると分かった時点で、じゃあチラシ作ってみようと、でも自分の家とかマンションの一室をきれいにしてそこにお呼びしてもいいじゃないかと、あれは出張するという方もあるじゃないかと。で、まあ、チラシだったらですね、まあ、パソコンで自分で作るんだったらそんなお金かからないし、二色刷りぐらいで作るんだったら、まあ、そんなにかからないですよ。そういったものを作る。まあ、これ、チラシにもちゃんと知恵があるんで、必要な人にはまあお教えしてますけど、まあ、普通のチラシでは反応ほとんど取れないんですけど、私が言ってるですね、まあ、ヘッドを作り、その後照明の部分を作り、そして最後にオファーを入れるという、まあ、私なりのチラシのですね、チラシ集客術っていうのがあるんで、 そういったものをやれば、まあ、普通のものよりも5倍も集まるわけですね。そうやって1回で回しちゃうと、うん、で回した上でじゃあこの部分をもっとリファインしていこうかとか、ね、とりあえずやってみて、あ、数千円稼げた、数万円稼げた、じゃあこれをなんとか月に30万円まで持っていくためにもっとここをこういうふうに変えていこうというふうな形で、とりあえずやり始めてみたら、あ、次の回転が見えてくる、次何をすべきか見えてくる、これをですね、やっていくべきだなというのが、今日もうちょっと大きなスケールでしたけど、この蔦屋百貨店行ってやっぱり感じましたね。やっぱりまあ1982年にですね、枚方の駅前で第1号ですね、私があのマザーなんか作ってた頃ですね、あの頃増田社長はまあお店を作ってたわけで、私は随分違う歴史になってますけど、まあね、それから1982年から今、304年ぐらい経ってるんですか。でもう全国1100店舗蔦屋を作って、蔦屋図書館3つ作って、蔦屋書店も3つぐらいですか。で今回蔦屋家電とかですね、どんどんやって、今5000万人 の T 会員がいてですね、あのカードの会員がいて、なんかもうあれでしょ、電子マネーの世界に入ってるわけでしょ。あのスイカカードみたいにですね、あのカードでポイントを貯めて、それでいろんなものを買えるようになって、電子マネーがもう結構これ有力な世界に入ろうとしてる。だから30年間ですね、ああいう形で起業家精神を持って、やっては改善、やっては改善、やっては改善、やっては改善、やってるうちにですね、すごいところに行ってるわけですよね。だからやっぱりあの増田社長という人は優れた起業家だと思いますね。だから二子玉川に、ね、家電とインテリアと一緒にやって、成功なんかしないよっていう声も多かったと思うし、私も実際行ってみて、いやナイストライと思いながらも、やっぱ弱点はあるなっていうようなことでね、ちょっとあの後半、前回の音声ね、蔦屋家電からの発想でも後半ちょっと辛口に言いましたけど、いやいや、それが教訓でたまった上でまた次の手を打って今度大成功してるんだったら、やっぱりそれは起業家としては成功だと思いますよね。いつまでたってもなんかああでもないこうでもない失敗したくないと言ってる人より、やっちゃってやりながらどんどんと改善した人の方がよっぽど大きくなってると、これがあのいわゆるサラリーマンと起業家の違い、あるいは役人とお役所と起業家の違いですね。だからもうお役所とかサラリーマンの世界はとにかくマイナスポイント、減点されると出世に響くと、減点されて点が下がるのを何よりも嫌がるというマインドになってですね、だから挑戦しない、やってうまくいかなかったりみんなから反対されたら、失敗したら大変な批判を浴びるからやらない、でずっとまあなんか誰がやってだって文句が出ないようなものを出して、だから結局誰からもそんなに強く支持されないようなものをそこそこちょぼちょぼやって、鳴かず飛ばずになると、言うんじゃなくて、やっぱりこれがいいんじゃないかと思ったら、ちょっとエッジの効いた案をまずやってみて、まあ成功する部分もあれば、うまくいかなかった部分もあった、でもじゃあそこで諦めずに、じゃあ次はどうだという形でですね、やっていく、やっぱこれですね。まあ、今回、はるばるですね、500キロも旅して、あの、枚方まで T サイトですね、見に来て、ぱっきり私自身やっぱ掴めたのはそこですね。だから私もやっぱりやっていこうと思います。まあ、例えばこのトミデンドボイスだってですね、これあの、音声教材で始めてますし、まあ今、あの、結構なクライアントが増えつつありますけど、正直に言っちゃいましょうか。あの7月12日に私あのレターを出して、もうその段階で数十人ドバッと来ると予想してたら、当日の申し込みゼロでしたからね。で次の日ぐらいには来るかと思ったら、次の日もゼロですから、 で、3日ぐらいゼロが続いたんで、やっと初めての申し込み来たの4日目ぐらいですよな。だから その間は確かにね、これだけのものを出してなんでっていう感じがあったわけなんですけど、やっぱ新しいものを出したら最初思い通りにいかないことはやっぱあるわけですね。でもまあその後いろんなことを手を変え品を変えやって、内容も充実して、まあ当初トミデンドボイスでやろうとしてたものよりはるかに今コンテンツが豊富になってるんですね。こんな現場からの実況中継やろうなんて最初思ってなかったし、日経 MJ からああいうふうに撮ってくるっていうことも全然考えてなかったし、それから江藤教室なんていうのもですね、全然そんなことは思ってなかったし、試しにやってみたら思いのほうが受けたんで、教室1個作ったみたいなものですから、まあ、こんなふうにですね、やりながらどんどんとリファインしていく方がやっぱり企業としては成功する、まあ、そういうふうに思いますね。まあ、ということで、今回、まあ、ツタヤシリーズになってきましたけどね、もうツタヤ図書館、ツタヤ家電、そしてツタヤ百貨店と回ってみて、まあ、やっぱりツタヤに関しても一つの地場をこのコンテンツの中でも形成しつつありますけれども、まあ、そうやってみてはっきり分かったこのトライアンドリファインのこの起業家精神、そしてまあ、あんまり早すぎても反動悪いから半歩ぐらい先を行くぐらいの絶妙なあたりの新しさの構築、こういうアレンジ、こういったものをやっていく、まあ、そういう形でですね、ビジネスをやっていけば、まあ、それがあなたが何をなさろうと、問題解決業をなさろうと、子育てに関する何かアドバイスをしようと、あるいは不登校のアドバイスをしようと、ネイルをしようと、あるいはまあ何かパワーストーンを売ろうとですね、あるいは それこそ整体をやろうと、自転車を売ろうと、さまざまな形でどんなビジネスをしようと、やっぱりこのトライアンドリファインで少し新しいものをどんどんどんどん出そうとしておればですね、必ず富はついてくるというふうに思います。私もまたですね、そのようなチャレンジをなさる方をもう心から支援していきますし、私自身もまあその道を歩みながらですね、皆さんと共にこの幸福繁栄富伝道の道をまあ極めていきたいなというふうに思いました。それでは今回のコンテンツはこれで終わりにいたします。どうもありがとうございました。